皆さん、こんばんは。ゴスペルアワーの時間です。
すっかり寒くなりましたね。皆さん、冬支度はお済みですか？
前回は石頭のペテロさんというお話を紹介しましたが、今日は短気なヨハネさんというお話を紹介したいと思います。
石頭の次は短気ですか？
前回のペテロさんは漁師でしたが、今日のヨハネさんも同じ魚を取る漁師でした。イエス様の十二弟子の中で一番年が若い弟子がヨハネさんでした。だいたい15、6歳の頃にイエス様の弟子になったのではないかと言われています。
ヨハネの兄弟のヤコブさんもイエス様の弟子だったんですよね。ヤコブとその弟ヨハネが船の中で網を繕っているのをご覧になって、イエスはすぐに彼らをお召しになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスに従ったと聖書に書いてあります。
雇い人がいたというわけですから、ヨハネさんはそれなりの大きな家のボンボンだったと思われます。しかしヤコブとヨハネは二人ともイエス様に同じあだ名をもらいました。
ペテロさんは石頭という意味のペテロというあだ名でしたが、ヤコブとヨハネさんはボアネルゲというあだ名をもらいました。
ボアネルゲというのは雷の子という意味です。本名のヨハネという名前は神は恵み深いという意味ですが、実際のヨハネさんは恵み深いどころか、その性格は雷の子、つまり短気で不機嫌、気に入らないことがあるとすぐ雷を落とす、怒鳴る、そんな短気な兄弟だったようです。
雷の子と呼ばれることを象徴するような事件が起こりました。ある日イエスは使いを出してサマリア人の村で泊まろうとなさいました。ところが弟子たちはサマリア人たちに追い返されてしまいました。ユダヤ人とサマリア人は仲が悪かったからです。このいきさつを聞いたヤコブとヨハネはカッとなりました。
先生、天から火を呼び下し、奴らを焼き滅ぼしてやりましょうか。
しかしイエスは振り返り、二人をお叱りになりました。イエス様の弟子になったばかりのヨハネさんはすぐカッとなって雷を落とすような短気な人でしたが、やがて愛の人と言われる人物に変えられました。
ではここで今日最初の賛美ゴスペルソングをお届けしましょう。愛する主よ、小坂忠さんの歌でお届けします。
愛する主よ、今あなたの手にすべての重荷を下ろします。あなたの言葉信頼します。あなたを信じて委ねます。愛する主よ、今あなたの手にすべての重荷を下ろします。あなたの言葉信頼します。あなたを信じて委ねます。イエスの前で、イエスの前で恵みに包まれ、イエスの前で、 は安らぐ。愛する主よ、今あなたの手に全ての重荷を下ろします。あなたの言葉信頼します。あなたを信じて委ねます。あなたを信じて委ねます。
雷の子、短気なヨハネさんにはこんな出来事もあったことが聖書に書いてあります。
マタイの福音書20章20節、ゼベダイの息子ヤコブとヨハネとの母親が息子たちを連れてきました。母親はイエスの前にひざまずき、お願いがございますと言いました。
どんなことですか？
どうぞあなた様の御国で二人の息子をあなた様の次に高い地位につかせてやってください。
イエス様は答えられました。誰を私の次の位につかせるかは、私の決めることではありません。天の父なる神様がお決めになることです。
他の十人の弟子たちは、ヤコブとヨハネがイエスにどんな願い事をしたかを聞いて、猛烈に腹を立てました。
実は、ヤコブとヨハネのお母さんはイエス様のお母さんマリアさんの兄弟かいとこだったと考えられています。ですからヨハネのお母さんはイエス様のおばさんだったと思われます。
おばさんから一つお願いがあるんだけど聞いてもらえる？とイエス様に頼んだのですね。
実はこの時12人の弟子の中で誰が一番偉いかと言い争いがあったと聖書には書かれています。
ヤコブとヨハネが自分の母親を使って他の弟子たちを出し抜いてイエス様に取り入って自分たちが偉くなろうとしたものですから、それを知った他の弟子たちはカンカンに怒りました。
そんな弟子たちの心と争いをご覧になったイエス様は弟子たちを呼び集めて言いました。この世の普通の人たちの間では、王は暴君であり、役人は部下に威張り散らすものです。だが、あなた方の間では違います。リーダーになりたい者は、仕えるものになりなさい。上に立ちたいと思う者は、奴隷のように仕えなければなりません。メシア、救い主の私でさえ、人々に仕えられるためではなく、みんなに仕えるためにこの世に来たのです。そればかりか、多くの人の罪の代償として、自分の命を与えるために来たのです。だから、あなた方も私を見習いなさい。と、イエスは弟子たちを教えられました。
ヨハネさんは、短気だっただけではなく、謙遜に人に仕えることよりも人よりも偉くなりたいという出世欲があったようですね。
まだまだ愛の人と呼ばれるには程遠いヨハネさんでした。
それではここで今日2曲目の賛美をお届けしましょう。ゴスペルソング、キリストの旗は愛、小坂忠さんの歌でお届けします。
いつも愛し合い、すべて許し合い、互いに生かし合う、愛に生きる。イエスよ、私を使わしてください。あなたの愛を届けるために。
イエスの心が私にあるなら、イエスがこの地を歩いたように、いつも も愛し合い、すべて許し合い、互いに生かし合う愛に生きる。イエスよ、私を使わしてください。あなたの愛を届けるために、私の上にいるがえる、イエスキリストの傍らに。イエスよ、私を使わしてください。あなたの愛を届けるために、イエスの心が私にあるなら、イエスがこの地を歩いたように、愛し合い、すべて許し合い、互いに生かし合う愛に生きる。ですよ、私を使わしてください。あなたの愛を届けるために、私の上に翻る、イエスキリストの傍らに。イエスよ、私を使わしてください。あなたの愛を届けるために、私の上に翻る、イエスキリストの傍らに。イエスよ、私を使わしてください。あなたの愛を届けるために、届けるために。
短気なヨハネさんでしたが、イエス様と3年半いつも一緒に生活をして、ヨハネさんはだんだんと変えられていきました。そしてイエス・キリストが十字架で死んで3日目によみがえり、弟子たちに現れてからは、弟子たちは命がけでイエス様が救い主であることを人々に伝えました。
イエス様の12人の弟子の中では、ヨハネの兄弟のヤコブが一番先に迫害によって殉教し殺されました。そしてヨハネ以外の弟子たちもすべて迫害によって殉教し殺されたと言われています。
しかし一番年下のヨハネだけは高齢になるまで生き延びました。もちろんヨハネも迫害でパトモス島という島に島流しにされたり迫害を受けましたが、他の弟子たちが亡くなった後もイエス様の直接の弟子として若いクリスチャンたちを指導しました。そしてヨハネはヨハネの福音書と3通の手紙とヨハネの黙示録の合計5つの書物を書き残しました。
ヨハネの晩年の逸話としてはこんな言い伝えが残っています。
ヨハネは晩年には高齢のために一人では歩くことができなくなりました。弟子たちに支えられて人々の前に出ると若いクリスチャンたちに説教しました。 我が子供たちよ、互いに愛し合いなさいと教えました。その次の週の集会でも、ヨハネ先生、イエス様のお話、教えを教えてくださいと頼まれると、ヨハネは人々に言いました。我が子供たちよ、互いに愛し合いなさい。
先週も同じお話だったけど、まあヨハネ先生は年をとって少し物忘れをしたのかなと若いクリスチャンたちは思いました。しかしその次の時もヨハネはまた同じように、我が子供たちよ、互いに愛し合いなさいと繰り返しました。同じ説教に飽きた信者たちが、なぜいつも同じ言葉を繰り返すのですかと尋ねると、ヨハネはこれを守りさえすればすべて守ったことと同じですよと答えたそうです。
聖書の中でヨハネはこう書いています。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ヨハネは愛が分かったと言いました。どのようにして分かったのでしょう。明治時代の小説家、翻訳家で双葉亭四迷という方がいました。彼は当時 I love you という英語を日本語に訳すとき、2、3日どんな風に訳したらいいのか考え込んだそうです。当時は love に相当する日本語がありませんでした。さて、双葉亭四迷は何と訳したと思いますか。彼は、私はあなたのために死ねる、死んでもいいわと訳しました。ヨハネは愛が分かったと言いました。それはキリストが私たちのために死んでくださったことによって、その愛が分かったのです。
短気なヨハネさんでしたが、イエス様が私たちのために命を捨てて十字架で身代わりに死んでくださったことを目の当たりにして、神様の愛が分かったというのですね。
あるバイクマニアが修復や改造を楽しもうと、どこかのガレージから古びたハーレーを約4000円で購入しました。売り手は、あれはエンジンが壊れていて鉄くずと同じだよということで、安い値段で買うことができました。彼は早速修復用の部品を集めるためにディーラーに電話をして、そのバイクの車両特定番号を告げ、返事を待っていました。すると折り返し、ハーレーの取締役から電話があり、そのシートの下に何か文字が書かれていないか調べてほしいというので、調べてみるとキングと書いてありました。そしてそのことを告げると、なんとそのバイクを何億円単位で買い取ると申し出てきたのです。なぜでしょうか。このバイクはかつてエルビス・プレスリーが乗っていたバイクだったのです。
ところで、人は値段にしたらどれくらいの価値があると思いますか。人気漫画家の F 氏は、人間は単なる有機化合物の集まりなので、ざっと見て12,000円らしいと言ったとホームページに載っていました。もし私たちの価値が12,000円だったら悲しいですね。
自分の価値を決めるときに、ある人は勉強の偏差値で決めようとします。ある人は学校のランク、年収、職業など。それでは一体私たちの価値はどうやって測ることができるのでしょうか。物の値段はそれを買う代価で決まります。イエスが十字架で命を代価として払われたのです。ですから私たちの価値はイエス様の命に値するほど価値があるのです。
私はあなたを愛しています、だから十字架であなたを救うために命を捨てました。あなたは私が命を捨てるほどに 価値があるのです、とイエス様が言っています。
ヨハネは、イエスが自分を愛されたことを知り、体験したことによって、自分の本当の価値がわかり、そしてイエス様を愛し、人々を愛するようになっていったのです。では、ここで3曲目の賛美、賛美歌332番、主は命を与えませりを森山良子さんの歌でお届けします。
主は命を与えませり、主は血潮を流しませり、その死によりてぞ我は生きぬ。我何をなして主に報いし。
今日は短気で怒りんぼのヨハネさんがイエス様によってだんだんと愛の人に変えられたというお話を紹介しました。私たちも今現在短気だったりいろいろな欠点があったとしても、神様の愛を知るときに私たちも変えていただくことができるのです。それがゴスペル、福音、良いニュースです。イエス様は命を捨てるほど価値のある尊い存在として私たち一人一人を愛してくださっているのです。教会なんか行ったことがないという方はぜひ一度お近くの教会を訪ねてみてください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。
この番組は毎月第2金曜日夜7時からと翌週月曜日夜7時半からお送りしています。教会や聖書についての質問がありましたら fm@lovej3.com までメールでお問い合わせください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
12月にまた
お耳にかかりましょう。